はようございます。高原剛一郎です。さて、聖書の中で一番たくさん出てくる名詞は主という言葉です。主という方はあなたの作り主、魂の親のことなんですね。そして聖書の中で一番たくさん出てくる動詞は仰せられた、すなわち語られた、語りかけられたっていう言葉なんです。ですから聖書の中で一番たくさん出てくる文章は、主はこのように仰せられた、主はこのように語られたという御言葉なんですね。聖書の語る神は人間一人一人に語っておられる神です。しかも呪いや災いを語るのではなく、希望を語り、解決を語り、罪の許しを語る神なんですね。過去にどんな罪があっても、その罪を許し、清め、新しくやり直すことができる命を与えてくださるんです。ところで、罪と言いますと、大抵の方は私には関係ないとお感じになられるんじゃないでしょうか。別に警察に引っ張っていかれたわけでもないし、あるいは裁判で有罪宣告、判決を受けたわけでもない。こう考えるわけですね。ところが聖書は、すべての人は罪人であると訴えるのです。この罪の性質について、このように書いてあります。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。ここで罪とは何かについて三つのポイントで語っているように思うんですね。第一に、罪というのは人間の心の中に住み着いている性質なんですね。私たちは誘惑に負けて罪を犯してしまったとき、誘惑したあの人、この人、このものが悪いんだと、その他のもののせいにしがちなんですが、そもそも誘惑に反応する性質が自分に宿っているからこそ、おびき寄せられてしまったのではないかというのです。それがために、どんなに正しく生きようと決心しても、条件さえ揃ったら、悪へとなびいてしまうのだと語るんですね。そしてこの自分の内側にある罪の性質こそは人間の不幸の原因なのです。例えば私たちは自分をちょっとでも傷つけたものを許すことのできない人間なのではないでしょうか。友人との間で、職場同僚の間で、また夫婦の間や、姑さんとの間や、また子供との間、そういうものでちょっととした気に入らない言葉や態度にいちいち腹を立て、苛立ち、ムカムカきて、その度にあんな奴とはもう付き合わないぞと、今まで親切にして損したわと、こういうような気持ちになるんじゃないでしょうか。そしてそう言ってる時に、私たちは最低に不幸で嫌な顔をしてると思うのです。すなわち相手を憎み呪うことによって、自分を不幸のどん底に落としているんですね。しかも相手のせいでこうなったと思っているのですが、実は相手の言葉に反応している自分の罪の性質が自分を不幸にしているということができるのではないでしょうか。私自身の憎しみ、恨み、怒りが私自身を傷つけているのだと語るんですね。第二に、罪というのは放置していると増殖、成長、繁殖していくもんです。どんな大火事も、初めはマッチ一本で起こってしまうんですよね。どんな悪習慣も、初めはちょっとした好奇心でスタートするんです。それがそのうちやめることができなくなっていくわけですね。あなたは、予時性アルコール中毒という言葉をご存知でしょうか。これは親が面白半分に 2,3 歳くらいの子供にビールなんかを与えていくうちに本当に依存症になってしまうという病気なんです。これにかかってしまった子供は親の目を盗んで、例えば台所に焼酎なんかが置いてあるような家庭では、勝手に台の上に乗っかってコップ一杯飲んで、それで 急性アルコール中毒で亡くなってしまうケースだってあるんです。はじめは冗談半分でやってることでしょう。しかし、しまいにはやめるにやめられなくなるんですね。欲がはらむと罪を生みと書いてますが、これは成長していくもの。罪とは繁殖し増殖するものだと言うんです。第三に、罪は熟すると死を生む。熟するというのは究極の結末のことです。罪の結果は死なんだとこういうわけですね。人はなぜ死ぬのでしょうか。罪を犯し、罪の性質が入っているからであると語るんです。この罪という言葉は、ギリシャ語でハマルティアという言葉が多く使われていまして、的外れという意味なんですね。目的を間違って用いることなんです。神様によって作られた目的通りに、心や口や手足、すなわち自分自身を用いないこと。例えば、包丁を料理人が用いるときに、目的通りの使い方であるので、大いに役立ちますね。包丁の作者は、自分の仕事にやりがいを見出すことができると思います。しかし、その自分の作った包丁を使って、強盗したり、人を刺したりするのに用いたりするならば、その包丁を作った人の目的から外れたものとなり、これは悪事の道具になってしまうんです。すべてのものは目的を間違えると悪の根源となってしまうのです。神は私たちの頭を悪事を企てるためや、思い悩んでばかりいることのためにお作りになったのではありません。また私たちの口を愚痴や悪口や噂話や陰口を言うために与えたのでないのです。また神は私たちの手足を殴ったり盗んだり悪い習慣に使うためにお作りになったのではありません。神の栄光を表すためにお作りになったのでした。ところが私たちは神の作ってくださった目的に外れたことばかりをしてきたのではないでしょうか。この罪はただ悪いというだけではなく、神に対する意志的な反逆です。それは神様をどんなに悲しませることでしょうか。しかも、この罪の結果は死だというのです。一体誰がこの死から私たちを解放してくださるんでしょうか。ある時一人の方がこうおっしゃいました。私が罪人だってことはよくわかりました。ですからこれからはいいことだけして悪いことをしなければいいんでしょう。良いことさえすればこれまでの罪が全部帳消しになるというのはよく聞かれることですが大間違いです。例えばこれまで人殺しを続けてきた男が今日人殺しをやめて真面目になったからといってそれまでの罪が帳消しになるでしょうか？ならないのです。第一、習慣的に神の目的から外れて生きてきた人間が自力で良いことだけをするってことはできないことですね。また良い行いも自分の罪を消すことはできないのです。それは高慢で思い上がった考えであると聖書は語るのです。罪を裁くのは神です。そして罪を許すことのできる方も神だけなのです。では神はどのような許しを備え与えてくださるのでしょうか。神であるイエス・キリストは、もし私たちが最後の審判の席に出なければならない、その場に行くとするなら、裁判官の席におられる方です。そしてその裁判官の席で、私に向かって有罪判決を下すでしょう。あなたは地獄に行かなければならない罪人であると。しかし、その判決の直後、イエス・キリストは裁判官の席を立って、そして私の弁護人の席に来てくださるのです。そしてイエスは両手両足を示して言われます。私はこの地獄行きの罪人の身代わりとして、すでに十字架の上で刑罰を受けました。彼の身代わりとして裁きを受けたのです。従ってこの罪人は無罪放免、自由です。この完全な弁護のゆえに、私のまたあなたの罪は許されるのです。どうぞこのイエス・キリストの十字架と復活、そしてイエス・キリストの取りなしをご自分のものとして 受け入れていただきたいと思うのです。罪に引きずられて死に至る道ではなく、キリストに導かれ永遠の命に至る道を選んでくださるようにお勧めしたいと思います。